顔を背けることも、目を閉じることも許されなかった。ソファーに座って見つめ下ろす愛の視線の下で、土鍋は足指を一本ずつ頬張っては吸い上げていた。フライト中から吐き続け、レザーパンプスの中で蒸れて湿っていたストッキングのつま先は、まさにキャビンアテンダントのエキスの宝庫と化していた。含んでしゃぶるほどに、じわ、じわっと、濃密な芳香と味覚が舌をしびれ切らせてきた。土鍋は溢れ出る唾とともに、入念に舌を踊らせて吸い上げた。さらに足指の付け根から足の裏までをしゃぶり返した。そこが、高雅なトップキャビンアテンダントの人には決して与えることのない姫やかな部分であるだけに、土鍋にとっては何よりも貴重なものに思えるのだった。かかとから土踏まずを舐め尽くすと、今度は小指から親指へと順番に含み直した。
ここに、キャビンアテンダントのおみ足を乗せてください。
土鍋は舐め尽くした足の裏を、起立するシンボルの裏側に押し当てた。愛は張り詰めた太ももをブルブルっとおののかせた。ストッキングを通して、シンボルの燃えるような灼熱ぶりが伝わってくる。18歳以上年上のマスオとの結婚生活に、愛は不満を覚えたことはない。がこの激しい鼓動と硬直ぶりを、もうマスオには望めないのであることも事実だった。
しっかりと乗せてください。
そう言って、土鍋は左足のパンプスを脱がして、つま先に唇を押しかぶせてきた。できるだけ右足は浮かせていたかった。が疲労しきった足は、たちまち足の裏をシンボルに預けなければ支えることはできなくなっていた。再び愛は鏡の前にパンプスを履いて立たされた。しゃぶり尽くされた足の裏には土鍋の舌と男性の感触が残っていた。土鍋は足首からふくらはぎ、すねから膝へと舌を這い回らせてきた。愛はじっと鏡に映る自分の表情と足元に這いつくばる全裸の土鍋を見つめていた。忌まわしさとおぞましさは変わりようがなかった。目元に浮かんだ疲労の痕跡は隠せなかった。と同時に、いつの間にか愛のボディは、土鍋に男を感じ始めていた。人妻としては絶対に感じてはならないものだった。愛は、楽観していた。土鍋を軽く見ていた。そもそも、土鍋は自分の考える男の対象から完全に外れていた。ただ耐え抜けばいいのだ。と思っていた。そのために神経を高ぶらせ、ギリギリまで緊張感を保ち続けていたのだ。が、土鍋のこの必要さは予想外だった。ただでさえフライト直後のキャビンアテンダントの心身は極度の過労によってほとんど無防備状態にあった。土鍋は唇を再び長いムチムチとした肉付きの太ももに振るいつかせてきた。愛は息を呑んだ。先ほどと同じにもかかわらず、愛の太ももからはおぞましさとは別の感覚が広がり出していた。錯覚だろうと思ったが、土鍋の舌が太ももに絡みついている間中 その感覚は収まらなかった。